米津和夫のラジオ984。さあ、
はい、
この音が示すように今日はちょっと怖めの内容かな、はい、
恐怖映画、
はい
はい、山口雄大監督が、その映画化作品を最近完成させました、
はい、
赤ん坊少女ですが、
はい、
その原作漫画赤ん坊少女に関して今日は伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ゲストにですね、フィギュア王ライターの本山翔さんをお迎えしました。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
まあ赤ん坊少女と言いましたら、あのスタイルが元祖誠ちゃんっていう感じで、ね、はい、似てるんですよね。
そうですね、
はい、もしかしたら、あの赤ん坊少女を描かなかったら誠ちゃんは生まれなかったかもしれないというぐらいに存在の大きな、だけど遡るとネコメコ像の大台の一歩橋もあーなんですよね。
そうです ね,
ね、
はい、そうです。あの、はい、時期的にはあのタマミちゃんの方が先かもしれない。大台の一歩橋の方が後かもしれない。
ああ本当に、
あのゲ赤ん坊少女昭和42年ですから、あの猫目小僧は43年だと思います。
あ、すみません、さすが本山さん呼んどいてよかったですね。
何かというと、はい、あの私は先生のリアルタイムはもちろんあのウルトラマンなんですが、
はいはい、
そのあれも相当怖かったんですけど、その赤ん坊少女がいわゆる先生のホラーの僕 の, あの最初の作品なんです。
あ、出会った、そうなんです
か。あの床屋で、
床屋であ
の少女フレンド
があって、赤ん坊少女のような髪型にしてください
って言われて、それで女の子はこんな怖い漫画読むのかって本当思ったんですよ。もう驚きましてね、
はいはい
はい、絵の緻密さとか怖さとか、
特に、ね、陽子ちゃんにご就寝だったん
です。あ、そう、それであの幼稚園の時代にやっぱり読んだんですけど、あ、綺麗なお姉さんだなって本当思いましたね。あの髪の毛がベタで描いてなくて、あの線でスーって、ああいう絵柄が、はいはい、僕たちは非常にこう金銭に触れまして、
はい、
ビビンときました、ね、
はい、ありがとうございます。もう当時やっぱりああいうパターンで書いとかないと、今の時代あの髪の毛いろいろなので黒一色だとちょっとやっぱり浮いてしまいますよね。
そうですね、だから、はい、今日本で今世でもてはやされてる萌えとかあると思うんですけど、やっぱ僕ら世代の最初のやっぱりこう刷り込みはやっぱり梅津ビューティーズですね、はい、梅津先生の少女ものから、あの別に全部お姉さんなんですけど、今思うとやっぱりね、その頃 の, あの美少女ものっていうのがすごいやっぱ漫画としてはやっぱりすごい影響やっぱあると思いますよ、はい、今でも、
だけどあの単行本にまとめるときにその、少女ものっていう感じはちょっと当時困ったんですよね。
あ、はいはい、
はい、なんか少女ものっていう単行本で売ると売れるかなっていう。
そうですね、男は引きますもんね、買えないですもんね、
買えない
ですからね、読めないですしね。
そうなんですよね、なのであのタイトルをあの呪いの館っていうふうにつけたんですけども、
で
表紙も陽子ちゃんは出てなくて、
そうでした、はい
はい、お父さんが前面 で後ろにあの玉美が、なんかこう、
そうです、ギロチンと一緒に
ギロチンと一緒にくっついてるという、
そうです、
そういう柄にしました。
だからあの先生はあの新書版の単行本化される時に、
はい、
あの連載の時 の, あの扉をそのまま流用するっていうことはほとんどなくって、
あ、そうです、ね、
書き下ろしのすごい、なんて言うんでしょうか、
リアルな、
あ、リアルな、
はい、
あの紅雲にしてもまだらの少女にしても、ね、赤ん坊少女にしても、
あんまりあの少女ものっぽくない、ね、
だからああいうのがすごい今思うとやっぱり僕ら男でも、
はい、
あの違和感なく母親に買っていただ、いただけたというか、
そうですね今だとね、あの若い男の人が電車の中でなんか、あ、少女漫画読むし、
ね、
とか言って、平気で言ってるけど、当時やっぱりちょっとそれは具合悪いですよね。
そうでしたね、
だ
から本当先生は本当少女ものであのメジャーデビューされたんですけど、男の僕らであっても僕らの世代であっても、はい、やっぱり読んでいることができたんですよね。
はい、今お話自体は誰が読んでも面白いっていうふうに作ってるつもりなんですけども、あの出てくる主人公がやっぱり女の子なんで、
そうですね、
はい、そういうあの、心配りというかありましたよね、
そうですね、あのタイトルも結局その先生のその前のママが怖いとかいろいろありましたけど、
はい、
やっぱ赤ん坊と少女って全然こう、ギャップが、
ギャップが、
そうそう、なんか少女と赤ん坊っていうね、そのタイトル自体が、 本当にこう、そうですね、すごいあのインパクトがあったんじゃないですかね。
あのそれまで、蛇とかいろいろあの、うん、あ動物系の怖いのが出てきたんですけども、で、まあ、そろそろじゃあそうではなくて、あの人間そのものの怖さはどうしようかなって思った時に、あの、まあ、単純に赤ん坊なんだけど、うん、大人というか少女っていう風な、ようなところに、まあ目を向けて書き始めたわけなんですけども、だけど僕そのこの赤ん坊少女で一番今までの作品と変わったのは、あの要するに蛇とか、怪物とか外から襲われるっていうことから、あその今までは、主人公は追っかけられてキャーとかいう感じで、あの被害者立場だったのを、はい、今度はちょっとその加害者立場の心理に、
そうですね、ありましたよね、はい、結局やっぱりあの陽子っていうヒロインがあの世界に来なければ、その玉美も母親もまあああいう状態でね、はいはい、あの過ごせたのかもしれないけど、彼女の入ったことでなんかガラガラとね崩れていくところがやっぱりあったという、
はい、あとあの、可愛らしいんだけど怖いっていう、
ああそうですね、は
い、その辺の微妙な、面白さというか、なんかこう3人でボソボソ話してますと部屋の中で、なんか起きそうかなって変な音聞こえない、ちょっと
そうですね、
そんな雰囲気ですよね、
怖かったですもんね、
そうですね、まあ、赤ん坊少女って本当にあの赤ん坡かなと思っていたら、やにわにそうではなくてという、うん、あの変化の仕方が、絵を描いててもあの普通の赤ん坊のところにちょっとずつなんか、はい、目尻のシワ入れたり口の周りにシワ入れたりって、あのそういう描いててあの変化していく楽しさっていうのはすごくありますよね、
あなるほどね、
はい、玉美ちゃんはあのなんであんなに力が強いんですか。
ええそんな、いや、やばいことを聞かないでくださいよそれはやっぱり赤ん坊から成長してない分だけ、はい、あの成長するエネルギーを全部そういうあの自己防衛の方に回そうという、そういうやっぱり人類の企みなんですよ、スリーバー
そのやっぱりそういうマイナスの部分がある分別の力が発達したみたいな、
そうですよね、それは絶対あのよくほら事故ったりするとあの目が見えないんだけどなんかが分かるようになるとか、別の感覚が発達していくっていうのとかあるじゃないですか、
西さんみたいなもんですよ、
西さん ね、
あそうそうそう、あ、西さん典型的にそうですよね、
エスパーって大体そういうとこありますよね、
エスパーそういうとこあるね、それ考えたら僕具合の悪いとこないんだけどどうしようとか
玉美ちゃんと西さん親戚説ですね、
あ親戚説ですよね、変なところでくっつけないでくださいよあれが親戚なんて言ったら西さんがちょっとかわいそう、
西さんのイメージ崩れますね、
そうですね、
まあ、そうですね、はい、でも赤ん坊少女って名前だけ聞いてると赤ちゃんも少女も可愛かったり綺麗だったりするもんだから、タイトル自体は別にそのネーミング自体はもう即お化けっていう感じでもないし、
だけどやっぱり
そこが
少女が赤ん坊っていうのはちょっとやっぱり
あやっぱ不気味ですね、
あタイトルそれで、正式には赤ん坊少女がどっからか赤ん坊少女になっちゃって、
そうです
とかね、
そうですね、
いろいろな方もそうだけど、はいはい、あ結構そのタイトルいろいろ変わっちゃいましたよね、
はいはい、そうでしたね、そうでしたそうでした、
もう、変わるのはいいけど、ぜひ赤ん坊少女止まりにしてもらっていただいて、ギャグかなんか書くとき赤ん坊少女とか書かれちゃったりして、はい、こんなこと余計なこと言っちゃいましたよね
でもあの玉美自体のやっぱり女の子はみんな当時玉美ちゃん玉美ちゃんってちゃんつけて言ってましたから、
そうですか、
やっぱりあのすごいこうマスコットっていうかすごい彼女の立場をやっぱり女の子たちは、組んでやっぱりあの彼女の立場味方してみんな読んでたんじゃないんでしょうか、は
いはい、いや本当にそうみたいで、なんでこんな怖いお化けみたいな女の子にあの気持ちをこう、入れてもらえるんだろうっていうふうな驚きありましたよね、多分だからそれはやっぱりあの被害者より加害者側に心理を移ったということだと思うんですね、
なるほどね、
はい、
じゃあそろそろ時間がやってまいりました、ね、先生締めの言葉をお願いします、
は
い、
せーのサバー